聖書の箇所をお読みいたします。テモテへの手紙第1、6章3節から10節まで。テモテへの手紙6章3節。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は傲慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を刺し貫きました。神を信じる者は皆イエスの再臨を待ち望んでいます。それはこの地上での歩みが苦しみや悩みに満ちているからです。三位一体の神を信じるがゆえに迫害を受け、神の御心を従うがゆえに貧しさや不利益を被り、偶像礼拝を拒否するがゆえに人々には疎んじられ、イエスを唯一の救い主と告白するがゆえに命の危険にもさらされる。絶え間ない迫害と悩みの中にあるキリスト者にとって、キリストの再臨こそがまさに希望の光なのです。しかし私たちにとっての敵は単に教会の外に存在するのではありません。教会の内側にも敵はいます。偽教師たちです。彼らは教会に紛れ込み、聖書の教えをねじ曲げ、教会員を誘惑し混乱させ、真理と救いから人々を遠ざけようとしています。そんな偽伝道者たちが教会にもたらす影響をパウロは今日の箇所で次のように記します。4節後半。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。今日の箇所では聖書的で正当的な教えをパウロは健康という言葉で表現しています。3節。私たちの主イエス・キリストの健全な言葉。健全な言葉とは健康な言葉という意味です。教えそのものが純粋で混ざり物のない健康な状態であると同時に、それは聞く人を霊的に健康にする言葉でもあるのです。そこでパウロは自らが伝えた教えを健全なる言葉、健康な言葉と表現するのです。一方で偽教師たちの教えは一見何の問題もなく、また役立つ教えのように思えます。でも実は混ざり物とまやかしにあふれており、それを聞いた人々に破滅と滅びをもたらす不健康な教えなのです。9節に、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める教えとある通りです。その上でパウロは偽教師たち自身が霊的にも病気であると断罪するのです。4節にはこうあります。その人、すなわち偽教師たちは傲慢になっていて何一つ理解してもおらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。ではそんな偽教師たちにはどんな特徴があるのでしょう。今日の箇所でパウロは金銭との関係を指摘します。具体的には、偽教師たちは伝道活動や福音を利用して金儲けをしようとするというのです。5節にはこうあります。これらは知性が腐って真理を失い、 経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのです。経験を利得の手段とするとは、伝道にかこつけて金儲けをしているということです。イエスの時代、エルサレムの神殿にはローマのお金とユダヤのお金を交換する両替商が店を出し、その手数料を取って大儲けしていました。また神殿には生贄用の動物を売る店もありました。これを見てイエスは激怒し、彼らを神殿から追放したのは福音書が記す通りです。また使徒の働き8章には、奇跡を起こす力を手に入れて金儲けをしようとしたシモンという男も登場しています。中世になると、ローマの教会はバチカンにあるサンピエトロ寺院の改修費を捻出するため、かの有名な免罪符を販売しました。そして今も金儲けに翻弄する伝道者たちがたくさん存在します。私は特別な神のしもべである。私の言うことを聞けば病気は癒され豊かにもなれると教えながら、彼らは人々から献金を巻き上げ、自家用ジェットを購入し、大豪邸で暮らしているのです。まさに彼らは、パウロが指摘する、経験を利得の手段と考える者たちなのです。そしてそんな偽教師たちに惑わされ、多くの者たちが残念ながら、信仰の道をこれまでも踏み外してきたというのです。実節後半、ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。豊かになること、お金持ちになることは決して罪ではありません。神が与えてくださるならば、キリスト者もお金持ちになって良いのです。でも金銭を愛すことはできません。それを追い求めてはいけません。この世にて豊かに暮らすことを目標にして歩んでいる人たちは、必ず神の道からは外れてしまいます。実節、金銭を愛することがあらゆる悪の根です。金銭があらゆる悪の根ではありません。金銭を愛することがあらゆる悪の根だというのです。キリスト者、特に牧師や伝道者は注意しなければなりません。ならば私たちは日々をどのように暮らせばよいのでしょう。聖書の教えは明快です。8節にはこうあります。衣食があればそれで満足しなさい。ギリシャ語の原典では食べるものと覆うものとあります。この覆うものには衣服の他に雨露をしのぐ場所も含まれます。つまり覆うものとは、着るものと住む場所という意味です。食べるものがあり、衣服があり、雨露をしのげる場所があるならば、牧師や伝道者にはそれで十分であり、それ以上を決して求めてはならないというのです。8節、食べるもの、そして覆うものがあるならば、それで満足しなさい。なぜでしょう。それは、仮に大金持ちになったとしても、その財産をあの世へは決して持っていけないからです。この世は実に不公平です。生まれながら背の高さも違えば、能力も異なります。足の速さだって違います。たくさんのチャンスが与えられる人もいれば、たった一度しかチャンスに恵まれない人もこの世にはいます。この世は決して平等ではありません。長生きする人もいれば、生まれてすぐに死んでしまう子供だっているのです。でも私たち人間に、全員に平等のこと、同じこともあります。それは誰しも、人は裸で生まれ、裸のままで次の世に移るということです。私は裸で母の胎から出てきた。だから裸で賢に帰ろう。苦しみの中、そうヨブが告白した通りです。金持ちであろうと貧しかろうと、貴族であろうと平民であろうと、 何も持たずに皆生まれ、何も持たずに死んでいく。それが現実なのです。だからこそ、金儲けを人生の目標に据えてはならないのです。人は死ぬとき、一切の財産をこの世に残していくことになるからです。一円たりとも天国には持ってはいけないのです。七節。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。だからこそ、パウロは命じるのです。八節。衣食があれば、それで満足しなさい。衣食があればそれで満足しなさい。言い換えれば、必要なものを神はすべてご存知であり、本当にそれが必要であるならば、それを神は必ず与えてくださるということです。私たちが願っても与えられていないのは、実はそれが本当には必要なものではないからです。仮にそれが必要であるとしても、今はまだその時ではないからです。もしそれが本当に私たちにとって必要なものであるならば、神の定めの時に、最善のその日に、必ず神はそれを私たちに与えてくださるのです。そんな信仰が私たちにはあるでしょうか。そんな神への信頼とともに、私たちは歩むことができているでしょうか。目には見えないウイルスの恐怖にさらされている私たちは、それでも神を信頼して歩んでいるでしょうか。八節。衣食があれば、それで満足しなさい。信仰こそ旅路を導く杖、弱さを強むる力なれや、心勇ましく旅を続けゆかん、この世の危うさ、恐るべしや。賛美歌270番を捧げながら神により頼みます。お祈りします。父なる神様、この世界は不安と恐怖に満ちています。目には見えないウイルスに人々は恐れおののいています。このような状況の中に、あなたの慈しみと憐れみがあふれ、早くこの状況が収束するようにとただ祈るばかりです。しかしこの状況は私たち人間にとって本当に何が大切であるのか、それをもう一度確認する良い機会ともなっています。現代の資本主義社会における経済活動が不必要なものを人々に売りつけることで成り立っているとするならば、このような危機的な状況にあるとき、人々は本当に大切なものが何であるのかを考え、それに目を留め、それを一心に守ろうとします。その意味では、この機会は私たちを眠りから覚ます良い時ともなっています。私たちキリスト者も、このような危機的な状況の中で、本当に何が大切なものであるのかをもう一度考えます。衣食があれば、それで満足しなさい。聖書の御言葉が心に染みます。ただあなたを礼拝することを第一とさせてくださいますように。神の国とその義を求めさせてくださいますように。そうすれば、あなたがすべて必要なものを与えてくださることを私たちも経験できますように。あなたとの交わりがなければ生きていくことはできません。あなたとの交わりがなければ、たとえこの地上で肉体的に生き延びることができたとしても、私たちは決して生きていることにはならないのです。日々の歩みの中で、私たちがあなたとの交わりを大切にし、ただあなたを礼拝するものでありますように。まもなく、今年も、救い主イエスの十字架の苦しみと復活を覚えるイースターを迎えます。その御子イエス・キリストこそが、あなたからの最上の贈り物であり、私たちにとっての宝物です。不安の中、焦点すら定まらない私たちのその目を、救い主イエス・キリストのもとへと向けさせてくださいますように。唯一の救い主であるイエス・キリストの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。